どっちを選ぶか話、新庄まさや。
皆さんおはようございます。自分の過去を振り返るとき、いろんな選択において、あの道を選んでおけばよかった、また教師や親の言うことに、従っておけばよかったなどと数多くあります。神様のおっしゃることに耳を傾け従うのは、このことは私たちにいつも問いかけられており、それを利用してサタンはいつも見張っていて心の中につけ込んできます。私たちは喜んで神様の律法を選ぶか、それともサタンの言うことを選ぶのか、どちらかです。イスラエルの王ダビデ、それからソロモンと続いて、その後北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれていきますが、今朝はこのイスラエル王国ですね、そこの王たちのことを取り上げて考えてみたいと思います。列王記上14章には、北イスラエルの王ヤラベアムの息子が病気になったという話がありますけれども、ヤラベアムは妻に自分が王になるということを告げた預言者アヒアがいるから、自分の子供がどうなるか聞いてきなさいと言いました。そしてヤラベアムの妻はこう預言者のところに行ったんですけれども、預言者はこう言いました。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたを民のうちから挙げ、私の民イスラエルの上に立てて君とし、国をダビデの家から引き離して、それをあなたに与えたのに、あなたは私のしもべダビデが私の命令を守って、一心に私に従い、ただ私の目にかなったことのみを行ったようにではなく、あなたよりも先にいたすべてのものに勝って悪をなし、行って自分のために他の神々といた像を作り、私を怒らせ、私を後ろにして去った。それゆえ見よ、私はヤラベアムの家に災いを下し、ヤラベアムに属する男はイスラエルについてつながれた者も自由な者もことごとく立つ。人が悪たを残りなく焼き尽くすようにヤラベアムの家を全く立ち滅ぼしであろう。この預言者が言った通り、このヤラベアムの妻が家に戻ってですね、町に入るときに息子は死んだっていうんですね。このヤラベアムによってスタートしたこの北イスラエル王国は、20人の王が立ちましたけれども、最初から偶像礼拝をしていて、誰一人ですね、宗教改革をすることはありませんでした。どの王もヤラベアムと同じ偶像礼拝の道を歩んだのです。一つの王朝が立って、王朝っていうのはこの同姓の一族による世襲を示すのですけれども、次の王朝によって倒され、完全に絶やされています。このヤラベアム王朝は2代24年間、次にこのバーサ王朝は2代26年、次このオムリ王朝4代48年、このスライドには載せてませんけれども、スタディバイブルの旧約の532ページにこの表があります。このヤラベアムから最後の王ホシアまでおよそ223年間の期間です。一方のこのユダ王国、 ダビデとソロモンの子孫がですね、代々こう王となっていっています。およそ393年間、ダビデから計算すると473年間治めたっていうんですね。このヤラベアムは国を治めていたこの終わり頃にですね、ユダのレハベアムの後継者、息子アビアとですね、戦ってこう敗れたっていうんです。そして、ヤラベアムは巣に撃たれて死んだと、歴代史13-20に書いてあります。国と指導した上巻の80ページ。ヤラベアムの死からエリアがアハブの前に現れる時まで、イスラエルの人々は霊的衰退の一時をたどった。主を恐れず、異なった形式の礼拝を奨励した王たちの支配下にあって、大多数の人々は急速に生きた神に対する礼拝の義務を忘れて、偶像礼拝の習慣を鈴取り入れた。ヤラベアム、ナダブの家は滅んで、その後に続くバーサ、エラ、ジムリ、オムリの王たちも同じような悪行の道を進んでいきました。このオムリという人は、王様はサマリアの山を買い、そこに町を築きます。列王記上16-25-26。オムリは巣の目の前に悪を行い、彼よりも先にいたすべての者に勝って悪いことをした。彼はネバテの子、ヤラベアムのすべての道に歩み、ヤラベアムがイスラエルに罪を犯させ、彼らの偶像を持ってイスラエルの神、巣を怒らせたその罪を行った。このオムリの息子アハブはどうだったでしょうか。オムリの子アハブは彼よりも先にいたすべての者に勝って巣の目の前に悪を行った。彼も父親よりも悪を行ったんですね。それから彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、これを拝んだ。彼はサマリアに建てたバールの宮に、バールのために祭壇を築いた。アハブはまたアシラ像を作った。アハブは彼よりも先にいたイスラエルのすべての王に勝って、イスラエルの神、主を怒らせることを行った。イスラエルの王アハブに嫁いできたイゼベルについて、預言者エレン・ホワイトはこう書いています。スタディバイブルの旧約518ページです。私はアハブの時代に連れて行かれた。もしアハブが天の監獄のうちに歩んだならば、神はアハブと共におられたであろう。しかしアハブはこれをしなかった。彼は偶像礼拝に身を捧げた女性と結婚した。イゼベルは王に対しては神よりも威力があった。彼女は彼と民を偶像礼拝に導いた。アハブに対するイゼベルの影響力は、どんなに天からの力強い説得力のある証拠があっても、神の御霊の影響力よりも大きかった。国と指導者上巻の85ページ。アハブは首都において、この首都っていうのはサマリアですね、バール礼拝を始めたばかりでなく、イゼベルの指示のもとに多くの高くところに異教の祭壇を築いた。そしてそれを取り巻く小立の陰で、祭司たちや この魅惑的偶像礼拝に関係した人々が悲しむべき悪影響を及ぼし、ついにはほとんどイスラエル全国がバールに従うに至ったのである。アハブは道徳的能力が弱かった。彼が勝ち気で積極的性格の持ち主であった異邦の女と結婚したことは、彼自身と国家とに悲惨な結果をもたらした。正義を持たず正しい行為に対する高い標準を持っていなかったので、彼の性格はイゼベルの決然とした気質にやすやすと動かされていった。彼の利己的な性質は神のイスラエルに対する憐れみや先民の保護者であり指導者である彼自身の責任を理解することができなかった。本来ならこのアハブはですね、イスラエル十部族の国を治めるリーダーであり、真の神様に立ち返るように民を促すべきで あるはずなのに、この偶像礼拝によってですね、イスラエル全土は悲惨な状態に陥っていきました。青年への使命56ページにこういうことがあります、書かれてました。意志をサタンに屈服させるとき、人は何という悪徳と愚かしさの深みに転落することでしょう。そのとき真理が知性に訴えても無益です。なぜなら心が真理の清い原則に背いているからです。それからミニストリーオブヒーリングの432ページ。悪習慣によって自己判断の力を失い、自制力がなくなり、自分に最も関係がない深い問題を正しく考えることができなくなる。自分の心身を取り扱うのに無分別で不合理なことをする。正しい教義を養成しないためにこの世においても来るべき国においても破滅を招くのである。国と指導者上巻86ページ。主は忠実な使命者によって配信した王と国民とに何度も警告を発せられたが、こうした見識の言葉は無駄であった。霊感を受けた使命者たちがイスラエルの唯一の神が主であることを唱えたが無駄であった。また使命者たちは主が彼らに委ねられた律法を高めたのであったが無駄であった。人々は偶像礼拝の豪華な虚飾と魅惑的儀式に心を奪われて、王や宮廷の礼に倣い、肉感的礼拝の興奮的で堕落的快楽にふけてしまった。彼らは愚かにも神と神の礼拝を拒絶した。豊かな恵みのうちに与えられた光は暗くなった。聖金の色は褪せてしまった。ああ、イスラエルの栄光はどのようにして失われたのだろうか。神の先民が敗信してこのように堕落したことはこれまでになかった。このように北イスラエルは偶像礼拝へと流れていく中で、罪を見識し罪悪の潮流を阻止するために預言者エリアがこのアハブ王の時代に改革の仕事をスタートさせます。イスラエルの状態を見てエリアの心は大きな悲しみと憤りを覚えました。彼は心を悩まして、以前に神様から恵まれた民の悪行が阻止されるようにと祈ったと同時に、民が悔い改めることも願ったとあります。天からの刑罰のメッセージをアハブ王に伝え、3年間の干ばつ、カルメル山でのバールの預言者と アスタロテの預言者との対決と続きます。そこはまた次の回にとして20章のところに進みます。シュリアのベネハダテが大軍を率いてイスラエルの首都サマリアを囲み攻めたことが20章の一節に書かれています。32人の助けての王がいるこのシュリア軍、馬と戦車もありました。ベネハダテはアハブ王に、金と銀、妻と子供たちを引き渡してと言いました。アハブはイスラエルの国の長老たちを集めてベネハダテの要求していることを長老たちにですね説明しました。長老たちは王に聞いてはなりません、承諾してはなりませんとアハブ王に伝えました。20章の13節、この時一人の預言者がイスラエルの王アハブのもとに来て言った。主はこう仰せられる。あなたはこの大軍を見たか。私は今日これをあなたの手に渡す。あなたは私が主であることを知るようになるであろう。この預言者の言葉通り、シリアの大軍をアハブとその軍勢は大軍を撃ち殺し、ベネハダテは馬に乗って逃れたとあります。その戦いが終わって預言者がまた言いました。22節、行って力を養いなすべきことをよく考えなさい。来年の春にはシリアの王があなたのところに攻め上ってくるからです。もう次の戦いがあるということを預言者は言ってるんですね。翌年の春になって再びベネハダテはシリア人を集め攻めてきました。このアハブ率いるイスラエルの兵隊はヤギの二つの小さい群れのように陣取ったとあります。しかしシリア軍はその地に満ちていたとあります。大軍だったんですね。また預言者が来て言いました。28節、主はこう仰せられる。シリア人が主は山の神であって谷の神ではないと言っているから、私はこのすべての大軍をあなたの手に渡す。あなたは私が主であることを知るようになるであろう。2回目の戦いもイスラエル軍が大勝利を収めました。しかしこれは神様の介入があっての勝利でありました。しかしこのアハブはシリアのベネハダテを殺すことはせずに自分たちの利益のことを考えて契約を結び生きて帰らせました。これに対して預言者はアハブにこう言いました。主はこう仰せられる。私が滅ぼそうと定めた人をあなたは自分の手から離して行かせたので、あなたの命は彼の命に変わり、あなたの民は彼の民に変わるであろう。イスラエルの最初の王サウルも同じことをしました。アマレク人との戦いはサウルのこれまでの戦いにおいて大勝利だったっていうんですね。しかしサウルはアマレクのアガグを許し、人々は羊と牛と家畜の最も良いものを残しておきました。これらのことは神様と預言者サムエルを悲しませたと同時に、サウルはイスラエルの王位からですね、退けられたんですね。さあ、この2回の戦いの後、3年後にまたシリアとの戦いにおいて、今度はユダの王ヨサパテも一緒に参戦しましたけれども、アハブ王はどうなったでしょうか。22章の34と35、 しかし一人の人が何心なく弓を引いてイスラエルの王の胸当てと草すりの間をいたので、彼はその戦車の御車に言った。私は傷を受けた。戦車を巡らして私を戦場から運び出せ。その日戦いは激しくなった。王は戦車の中に支えられて立ち、シュリア人に向かっていったが、ついに夕暮れになって死んだ。傷の血は戦車の底に流れた。神様は預言者エリアを通してアハブに、21章の19節で、主はこうおっしゃられる。犬がナボテの地を舐めた場所で、犬があなたの地を舐めるであろうと予言していました。38節には、またその戦車をサマリアの池で洗ったが、犬がその地を舐めた。また遊女がそこで身を洗った。で、アハブは、この戦争で死んで、その息子アハジアが代わって王となりました。続くこの王アハジアはどうだったでしょうか。22-52-53、彼は主の目の前に悪を行い、その父の道とその母の道およびかのイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの道に歩み、バールに仕えてそれを拝み、イスラエルの神主を怒らせた。すべて彼の父がした通りであった。国と指導者上巻の175ページ。しかし刑罰は神に背いた。その罪にすぐ続いて起こったモアブとの悲惨な戦いと彼自身の生命を脅かした事故は、神の怒りが彼に注がれている印であった。モアブとの戦いがあったんですね。イスラエルはそれから事故もあったっていうんです。それは高殿の欄干から追ってひどい怪我をした。そしてその結果が心配だったので、回復するかどうかを尋ねるためにエクロンのバールゼブブに彼のしもべたちの幾人かを使わせた。エクロンの神はその祭司たちによって将来の出来事を告げるものと思われていた。多くの人々がそれを聞くために出かけた。しかしそこで語られた予言や与えられた知識は暗黒の君から出たものであった。このエクロンのバールジェブブに伺いを立てるために、このアハジアはしもべたちを送りました。しかしこのしもべたちはですね、途中で神の人に会いました。列王記下1章の3節。時に主の使いは テシベ人エリアに言った。立って登っていき、サマリアの王の使者に会って言いなさい。あなた方がエクロンの神バールゼブブに尋ねようとしていくのは、イスラエルに神がないためか。それゆえ主はこうおっしゃられる。あなたは登った寸台から降りることなく必ず死ぬであろう。スタディバイブルの旧約の533ページの下の引用文ですけれども、神はあなたの助言者である。そして神を信頼してない人々に助言と相談を求めるとき、我々は常に神への不信を示す危険がある。このような助言者は知恵に全く欠けていて、 自分自身の判断に従うことにより働きを遅らせるのである。彼らは神の無限の知恵を認めない。我々はあらゆる相談に神を認めるべきである。我々が神に求めるとき、それを受けると信じるべきである。もしあなたが神を愛さず、神の掟に従わない人々に頼るならば、非常に困難な立場に追いやられるであろう。神とつながっていない人々は、神の敵とつながっている。そして敵は間違った道に我々を導くように、彼らと共に働くであろう。エクロンの神に尋ね求めるために、唯一の真実なる神から離れていくとき、神に栄えを期すことにならない。アハジアのしもべたちが急いで戻ってきて、神の人エリアから言われたことをアハジアに伝えました。しもべたちが会った見知らぬ人がエリアだということを知り、しもべたちに語られたメッセージが必ずその通りになることをアハジアは知っていました。なぜかというと、彼の父アハブの時から神様の驚くべき御業を彼は目の当たりにしていたからです。アハジアはどうしたでしょうか。列王記下 1-9-12。そこで王は50人の長を部下の50人と共にエリアのところへ使わせた。彼がエリアのところへ登っていくと、エリアは山の頂に座っていたので、エリアに言った。神の人よ、王があなたに下ってくるようにと言われています。言われます。しかしエリアは50人の長に答えた。私がもし神の人であるならば、火が天から下ってあなたと部下の50人とを焼き尽くすでしょう。そのように火が天から下って彼と部下の50人とを焼き尽くした。王はまた他の50人の長を部下の50人と共にエリアに使わせた。2回目ですね。彼は登って行ってエリアに行った。神の人よ、王がこう命じられます。速やかに下っていきなさい。しかしエリアは彼らに答えた。私がもし神の人であるならば、火が天から下ってあなたと部下の50人とを焼き尽くすでしょう。そのように神の火が天から下って彼と部下の50人と焼き尽くした。続く3番目の兵隊たちは神の前に心を低くしました。1章の13節14節。王はまた第3の50人の長を部下の50人と共に使わせた。第3の50人の長は登っていってエリアの前にひざまずき、彼に願って言った。神の人よ、どうぞ私の命とあなたのしもべであるこの50人の命をあなたの目にたっといものとみなしてください。ご覧なさい、火が天から下って先の50人の長2人とその部下の50人10頭を焼き尽くしました。しかし今私の命をあなたの目にたっといものとみなしてください。1章の15節16節。その時主の使いはエリアに言った。彼と共に下りなさい。彼を恐れてはならない。そこでエリアは立って彼と共に下り、王のもとへ行って王に言った。主はこう仰せられます。あなたはエクロンの神バールゼブブに尋ねようと使者を使わせたが、それはイスラエルにその言葉を求むべき神がないためであるか。それゆえにあなたは登った寝台から降りることなく必ず死ぬであろう。エリアの言葉通りにですね、アハジアは死にました。彼の治めた 統治は 2年間でした。国と指導者上巻の178ページ。アハジア王の罪とその刑罰の物語は、誰でも律法を無視するならば必ず罰を受けるという警告である。今日人々は異教の神々を崇めてはいないであろうが、イクセンという人々がイスラエルの王が行ったのと全く同じようにサタンの神殿で礼拝している。今日は科学と教育が進歩したにもかかわらず、アハジアがエクロンの神を求めた時代よりももっと洗練され魅力的な形態をとって偶像礼拝が盛んに世界で行われている。日ごとに予言の確かな言葉に対する信仰が薄れゆく悲しむべき兆候が増し加わり、それに代わって迷信とサタン的魔力が多くの人々の心を捉えている。神がアハジアの不信仰に対してお怒りになるには理由があった。神はイスラエルの人々の心を捉え、彼らに神に対する確信を抱かせるためになさらなかったことが何かあっただろうか。神は長年にわたって神のために他の誰にも示されなかった寛容と愛を表された。神は最初からご自分が世の人を喜ばれることをお示しになった。神は心から神を求めるすべての者にとって糸近き助けであった、あられた。それにもかかわらず、イスラエルの王は神を捨てて、神の民の最悪の敵の助けを求め、天の神よりは異教徒の偶像の方を信頼していることを彼らに宣言したのである。それと同様に、人々が力と知恵の源泉であられる神を離れて暗黒の君の援助や勧告を求めるときに神の御栄を汚すのである。北イスラエルの最初の王ヤラベアムは22年間、アハブも22年間、スライドに載せてませんけども、F28年、ヤラベアム2世41年間。これらの王は皆悪い王様であるのに、長く北イスラエルを支配しています。人間的に考えると、不思議なことだなと思います。神様は刑罰を喜ばれませんが、神の定める律法を犯す者には刑罰を与えます。サタンによって踏みにじられた律法を擁護するためであります。エゼキエル33-11。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。人類の曙の上巻298ページには、主が刑罰の執行を延ばしておられること自体が、神の刑罰を招いた罪の恐ろしさと、罪人に臨もうとする報復の厳しさを証明しているとあります。私たちは善を選ぶか、その反対を選ぶかどうかというときに、心の中で葛藤があります。意志の働きについては、青年への使命144ページから150ページあたりにありますので、参考になさってください。青年の使命144ページ。純潔な宗教は意志と関係があります。意志は人の性質の中で支配的な力を持ち、他のすべての能力を支配します。意志は罪や好みではなく、 それは決定的な力であり、人の子らの内部に働いて神に従うか、それとも従わないのか、従わないかのどちらかに至らせます。若い方々にはぜひこの聖年の使命をお読みになっていただきたいと思います。この希望への光クリスチャン生活編というのがありますけれども、これの中に家庭の教育、若い人へのメッセージ、まあ、青年の使命ですね、それからアドベントホーム、クリスチャンの奉仕が、この4つが含まれています。各時代の大総統の下巻の244ページ245ページ、人間のうちにサタンに対する敵意を起こさせるのは、キリストが心の中に植え付けられる恵みである。この改変の恵みと更生の力とがなければ、人間は引き続きサタンの捕虜であり、常に彼の命令に従うしもべであるしかない。しかし、心の中の新しい原則が、これまで平和であったところに衝突を起こすのである。キリストがお与えになる力によって、人間は暴君であり、横領者であるサタンに抵抗する力を得る。誰でも罪を愛する代わりに、罪を憎み、これまで心の中を支配していた欲望に抵抗して、それに打ち勝つならば、それは全く上からの原則が働いていることを示している。もう一つ約束されてますけれども、下巻の259ページ、もし我々がサタン以上の贖い主の力のうちに隠れ家と救いを得ていないならば、サタンとその軍勢の力と悪意とに恐怖を抱くのは当然であろう。我々は情をかけて家の戸締まりを良くし、生命と財産を悪人の手から守ろうと気をつける。しかし我々は常に我々に近づこうとしている悪天使のことはほとんど考えない。我々はその攻撃に対して自分では防御する方法がないのである。もし許されるならば、彼らは我々の心を狂わせ、体に大変調を起こさせて苦しめ、財産を破壊し生命を奪うのである。彼らの唯一の喜びは悲惨と破壊である。神の要求を拒み、サタンの誘惑に負ける者の状態は実に恐ろしく、神もついには彼らを悪霊の支配に渡されるようなことになるのである。しかしキリストに従う者は常に彼の保護のもとにあって安全である。力強い天使が天から送られて彼らを守る。悪人たちは神が神の民の周りに配置された警護を破ることができないのである。北イスラエル王国の最後はホセア王で、アッシリアの王サルマネセルに攻められて、サマリアの町は攻撃のゆえに多くのイスラエルの人々が剣と同様に飢えと病気のために悲惨な死に方をしました。列王記下17-21-23には、ヤラベアムが主に従うことをやめさせて罪を犯させた。そしてその民もそれから離れなかったがゆえに、イスラエルを見前から除き去られた。こうしてイスラエルは自分の国からアッシリアに押し去れて今日に至っていると。この十部族の残りの者たちはこのアッシリア帝国の各地に散らされていったんですね。 人類の曙の上巻の42ページに、サタンは正反対の詭弁を弄しているが、神に従わないことは常に悲惨なことである。我々は真理が何であるかを知るように心がけなければならない。神が御言葉の中に おかせになったすべての教訓は、我々を警告し教えるためである。それらは我々を欺瞞から救うために与えられた。それを学ばないならば、身の破滅をもたらす。神の御言葉に反するものは皆サタンから出たものであると思って間違いない。聖書には対照的な2種類の人たちが描かれています。カインとアベル、エサウとヤコブ、カレブとヨシアとその10人の石膏たち、そしてノアとその住民たち、他にも挙げられると思いますけども、各時代の希望下巻の290ページ。神の律法に対する戦いは天に始まったが、それは世の終わりまで続くであろう。どの人も皆試みられる。全世界の人々が従うか従わないかの問題を決定しなければならない。すべての人が神の律法か人の律法かを選ばせられるのである。この点で区別の線が引かれる。2種類の人たちしかいないのである。どの人の品性も完全に明らかにされる。そして彼らは皆忠誠の側を選んだか、それとも反逆の側を選んだかを示すのである。それから終わりが来る。神はご自分の律法の正しさを立証し、その民を救われる。サタンとサタンに加わった者たちは皆絶たれるのである。罪と罪人は根も枝も滅びる。この世界は二つのグループに分かれてくるとあります。神様が定められた十戒の第四条、土曜安息日を尊重するグループ。もう一方はサタン、人間が作った日曜安息日、ローマカトリックに敬意を示し尊重するグループ。日曜日を守る義務が示されたときに、世間の人々はこのように言うと書かれています。歴史と聖書の予言のページは447ページ。我々は今日まで日曜日を守ってきた。我々の先祖たちも守ってきた。多くの経験で善良な人々も日曜日を守りながら祝福のうちに死んだ。彼らが正しかったのであれば、我々も正しい。この新しい安息日を守れば、当然世との調和が破れ、彼らに感化を及ぼすことができない。7日目を守る小さいグループが、日曜日を守る全世界に対抗して、一体何を成し遂げようというのか。もう一つ。我々の偉大な人々が、この安息日問題を理解しないのはどういうわけか。あなた方のように信じる者は少数しかいない。あなた方が正しくて、世の中の学者たちが皆間違っているというようなことは到底ありえない。エリア、エレミア、パウロたちの時代から今日に至るまで真理を掲げ、戒めに忠実に従おうとする人は、治安を乱す者、また異端者、分裂を好む者と非難されてきました。そのような精神はますます増大してきているというのです。今後、このような状況にあっても、私たちは光を輝かすことができるように備えていきたいものです。今日はイスラエル、北イスラエルの王たちのことから見てきましたけれども、 神様のおっしゃることを預言者や御言葉を通して素直に喜んで従うのか、それとも逆に自分の方法、自分のやりたいことを貫き通すか、いずれかであります。今週の教科94ページ、ミニストリーオブヒーリングの引用文がありました。神の力がなくては、真の改革は成し得られない。キリストの生命が私たちの生涯の活力とならない限り、内外から迫ってくる誘惑に抵抗できない。人間がキリストに服従するとき、その精神は律法の支配を受けるようになるが、それはすべての捕虜に自由を与える王の律法である。キリストと一体になることによって、人間は自由とされるのである。キリストの意志に従うことは、完全な人間の資格を回復することになる。神に服従するとき、人間は罪の束縛から自由になり、人間的な情欲や衝動から救われる。誰に忠実に従うのか、真理を掲げている一人一人が判断して選んでいかなければなりません。そして私たち先にこの真理を知っている者は、それぞれに勇気が与えられて真理を伝えることができるよう祈っていきたいものです。憐れみに富みたも天の神様、私たちのこの思いをいつも健全なものとさせてください。イエス様のご品性に似るために、日々私たちの果たすべき分をなさしめてください。そして信仰とまた勇気が与えられて、与えられているこの真理をまだ知らない人たちに述べ伝えていくことができますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。